ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、会いに来ていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは今日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。毎日毎日生きるために仕事をする、そういう状況に今ありますが、その上に置いて夢を追うこと、これを忘れることがなく、そして夢の実現に向けて時間を割き、それに向けて行動ができるよう、神様が今私の足元の土を固めていってください。そしてその行動を起こせるよう私に力をお与えください。これからまた一歩ずつ一歩ずつ上へと、上の階段へと登っていけるよう神様がお導きください。ついつい苦しい境遇になると弱い気持ちが湧き出してきて、なかなか前に進む気持ちが持てなくなりますが、そんな中においてあなたの愛を感じ、そして前に進むこと、そして前に進むことによって得られる喜び、これを味わわせてください。いつも求めてばかりですが、どうぞあなたの愛を私にお与えください。今日これから読みます聖書の一章、これを今聞いてくれているみんながよりよく聞くことができるよう、私の声を通して神様がこの一章をみんなにお導きください。この祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日の一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第1第6章。主の箱は7ヶ月もペリシテ人の野にあった。ペリシテ人は祭司たちと占い師たちを呼び寄せていった。主の箱をどうしたらよいだろう。どのようにしてそれを元のところに送り返せるか教えてもらいたい。すると彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すのなら、何もつけないで送り返してはなりません。それに対して必ず財貨のための生贄を返さなければなりません。そうすればあなた方は癒されましょう。なぜ神の手があなた方から去らないかがわかるでしょう。人々は言った。私たちの返す財貨のための生贄とは何ですか。彼らは言った。ペリシテ人の領主の数によって5つの金の種物と5つの金のネズミです。あなた方皆とあなた方の領主への災いは同じであったからです。あなた方の種物の像とこの地を荒らしたネズミの像を作り、イスラエルの神に栄光を期すなら、多分あなた方とあなた方の神々とこの国とに下される神の手は軽くなるでしょう。なぜあなた方はエジプト人とパロが心を固くなにしたように心を固くなにするのですか。神が彼らをひどい目に遭わせた時に、彼らはイスラエルを自由にして彼らを去らせたではありませんか。それで今一台の新しい車を仕立て、くびきをつけたことのない乳を飲ませている2頭の雌牛を取り、その雌牛を車につなぎ、子牛は引き離して牛小屋に戻しなさい。また主の箱を取ってその車に乗せなさい。財貨のための生贄として返す金の品物を蔵袋に入れ、その傍らに置き、それを行くがままにさせなければならない。あなた方は箱がその国への道をベテシェメシュに登っていけば、私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの箱だと思わなければならない。もし行かなければ、 その手は私たちを打たず、それは私たちに偶然起こったことだと知ろう。人々はそのようにした。彼らは乳を飲ませている2頭の雌牛を取り、それを車につないだ。子牛は牛小屋に閉じ込めた。そして主の箱を車に乗せ、また金のネズミと種物の像を入れた蔵袋を乗せた。すると雌牛はベテシェメシュへの道、一筋の王子をまっすぐに進み、泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。ペリシテ人の領主たちはベテシェメシの国境までその後についていった。ベテシェメシの人々は谷まで小麦の刈り入れをしていたが、目を上げた時、神の箱が見えた。彼らはそれを見て喜んだ。車はベテシェメシュ人ヨシュアの畑に入り、そこにとどまった。そこには大きな石があった。その人たちはその車の木を割り、その雌牛を全焼の生贄として主に捧げた。レビ人たちは主の箱とそばにあった金の品物の入っている蔵袋等を下ろし、その大きな石の上に置いた。ベテシェメスの人たちは全焼の生贄を捧げ、その日他の生贄も主に捧げた。五人のペリシテ人の領主たちはこれを見て、その日のうちにエクロンへ帰った。ペリシテ人が財家のための生贄として主に返した金の種物は、足土手のために一つ、ガザのために一つ、アシュケロンのために一つ、ガテのために一つ、エクロンのために一つであった。また金のネズミは五人の領主のものであるペリシテ人のすべての町、城壁のある町から城壁のない村までの数によっていた。終わりに主の箱が安置された大きな石は、今日までベテシェメシュ人ヨシアの畑にある。主はベテシェメシュの人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからである。この時主はその民5万70人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので、民は喪に服した。ベテシェメシュの人々は言った。誰がこの聖なる神、主の前に立ち得よう。私たちのところから誰のところへ登っていかれるのか。そこで彼らはキリアテエアリムの住民に使者を送っていった。ペリシテ人が主の箱を返してよこしました。下ってきて、それをあなた方のところに運び上げてください。と、第6章はここまででございます。この1章はね、神の意志が働いているっていうことがね、示されている1章だったのではないかなと思うわけですけれども、神の箱がね、7ヶ月間もペリシテ人のところにあって、ペリシテ人はそれを恐れていて、何もその主の箱に対してね、反応を示すというか、信じるというか、そういうことをしなかったわけですね。そして、なんとか厄介払いをしたいと、そう考えた上で、牛にね、2頭の雌牛に引かせるわけです。そうすると、雌牛はね、まだ乳を飲んでいる子供がいたにもかかわらず、その箱をね、迷うことなくベテシェメシュへとこう運んでいくわけですけれども、真の気持ちというか、その子牛はね、泣いてるわけですね。子牛と別れて、その悲しみによって泣いているんだけれども、行動はね、ベテシェメシュへと一目散に向かっているというね、これはね、主の箱によってそういうふうに行動がなされるというね、本能ですね。二つの本能だと思います。一つは子供と離れた悲しみの本能けれども、神の箱を運ぶという本能、それがさらに強く ペテシメシメ持っていくという、これはね、人間考えてもこう説明がつかない行動をねたまにしたりしますが、それは神が示す本能なのかもしれません。もし聞いてる人の中でね、自分が考えていたことではない方向にどんどんどんどんと導かれることがある、そういう時はね、もしかしたら神がそれを求めているのかもしれません。こういうふうに梅は読み解きましたが、皆さんはこの章を聞いてどう思ったでしょうか。この章に関するコメント、そして、聖書に関する質問疑問、梅への声援コメントなど、ブログのコメント欄の方で受け付けておりますので、ビシバシとお送りください。最近非常にコメントが盛んになってきて嬉しく思います。これからもね、いろいろと皆さんと聖書に対して交わっていける時間が持てていけたらいいなと思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ということで、本日はここで締めさせていただきたいと思います。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それでは梅梅梅サーティーでした。